します。軽井沢にあります進学校の4年生です。東京の調布にあります調布バプテストテンプルから来ました。今回は新学生を伝道実習にお迎えいただいてありがとうございます。私は30年前に調布の教会で救いに導かれました。クリスチャンであった妻と結婚して、今子供は3人います。長女はキリスト教の保育園で保育士として、また長男は今大学4年生、次男は中学1年生です。みんな教会に集っています。総合商社に28年間勤務していました。アメリカに5年住んでいたこともあります。4年前にフルタイム研修に導かれ進学校に入学しました。私は新潟に来るのを大変楽しみにしていました。前回金沢教会で伝道実習したときに1時間ほどアガペ教会に寄らせていただくことがありました。その時にここに来れたらいいなというふうに願っていました。私の母は東京の生まれなんですが、私の祖父母は新潟市の出身です。母は戦争の時新潟にいました。水原に疎開していたんです。母から新潟のことをよく聞いていました。このように長岡にまたアガピー教会に来ることができて、本当に主に感謝をしています。今日は永遠の命への水という題で御言葉をいただきます。今日の聖書箇所はヨハネの福音書の4章の3節から19節です。司会者の香川兄弟に祈っていただきます。読んでいただきます。お願いします。
はい、お読みいたします。第3版で178ページです。ヨハネの福音書の4章の3節から19節をお読みいたします。4章の3節から。主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていった。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言った。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
イエス様は弟子たちとユダヤでの伝道を終えてガリラヤに戻ろうとされていました。ユダヤというのはエルサレムもありイスラエルの中心です。 一方ガリラヤはユダヤに比べると田舎でした。ガリラヤはユダヤの北にあります。120キロほど離れていますので、徒歩で行くと3日か4日もう少しかかったかもしれません。ユダヤからまっすぐガリラヤに向かおうとするとサマリア地方を通る必要がありました。イエス様の時代にユダヤ人はサマリア人を嫌っていました。ユダヤからガリラヤに帰るときにサマリアを避けてわざと通らないように遠回りをしたんです。なぜユダヤ人はわざわざ遠回りするほどサマリア人を嫌っていたのでしょうか。もともとユダヤとサマリアはイスラエルという一つの国でした。この国は南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂し、二つの国は争いを続けました。やがて北イスラエル王国はアッシリアという国に滅ぼされました。サマリアにはアッシリアから多くの外国人が入ってきました。この外国人たちが多くの別の国の宗教を持ち込んで偶像を礼拝したんです。ユダヤ人は偶像礼拝としてサマリア人をとても嫌いました。サマリアを通らないだけでなく、サマリア人と口も聞かなかったそうです。新潟や福島は戊辰戦争の後戦争に負けた影響があったと母からも聞きました。鹿児島や山口とは難しい関係だったかもしれません。今はもうその影響は少ないと思いますけど、戦争をしたんですからその影響はありました。さまざまな嫌な思いをしたかもしれません。今日の最初のポイントはイエス様がサマリアを愛されたということです。ユダヤ人はサマリア人が偶像礼拝をしていると言って嫌っていました。でもそのユダヤ人も本当の神様には従ってなかったんです。イエス様はこの時サマリアを通られました。ガリラヤの帰り道を急がれていたのかもしれません。でも急がれていただけではありません。イエス様にはサマリアを通る理由がありました。どんな理由でしょうか。イエス様はサマリアを愛されていたんです。そしてこの日一人の女性に会うためにサマリアを通られました。イエス様は旅で歩いて疲れていました。井戸に座られてたんです。お昼の12時頃のことです。そこに一人のサマリアの女性が水を汲みに来ました。ユダヤやサマリアの女たちは暑くなる前に朝早く井戸に水を汲みに来ます。昼の12時に女性が水に汲みに来るのは普通のことではありません。この女性は人目を避けて人が来ないお昼にわざわざ水を汲みに来たんです。イエス様はこの女性に私に水をくださいと言われました。この女性はとても驚きました。どうしてでしょうか。ただイエス様は水をくださいって言っただけなんです。なんでそんな驚いたんでしょうか。ユダヤ人がサマリア人に話しかけることはありませんでした。先ほど言いましたように嫌っていたからです。またユダヤ教の教師がユダヤ教の先生が女性に話しかけることもありませんでした。イエス様がユダヤ人であること、また教師であることがこの女性にも分かったようです。この女性は見ず知らずの、またユダヤ人でありユダヤ教の教師に話しかけられてとても驚きました。イエス様はユダヤ人であり、ユダヤ教の教師でしたが、サマリアの人を愛されました。それはイエス様が素晴らしいお方だからです。2番目のポイントとして、イエス様は 生ける水をくださる方であり、生ける水とは永遠の命への水だということです。4章の9節をご覧ください。9節の後半真ん中から言います。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。イエス様は答えられました。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。神の賜物とは贈り物、ギフトのことです。この女性はイエス様のこの答えを不思議に思いました。確かにイエス様の答えは不思議です。女性の質問にきちんと答えていません。女性は思いました。この方は自分で水を欲しいと言ったのに、私に水をくださるとはどういうことだろう。生ける水とはどんな水だろう。彼女は言いました。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。この井戸は旧約聖書に書いてあるヤコブが掘った井戸でした。またこの井戸から見える山、それはゲリジム山という山でした。モーセがイスラエルの民を祝福した場所でした。女性はサマリア人としてヤコブの、すなわちイスラエルの子孫であることに大変プライドを持っていたんです。イエス様は女に答えました。この水を飲む者はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。皆さん、ここでイエス様がおっしゃった意味がお分かりになるでしょうか。井戸の水を飲んだら一旦は喉が潤されますが、数時間するとまた乾きます。当たり前ですよね。イエス様に言わなくても分かります。次の言葉はいかがでしょう。私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様は先ほどは生ける水と言われましたが、今度は永遠の命への水とおっしゃいました。そんな水があるんだ。女性は驚きました。この女性はイエス様がおっしゃっていることの意味はよくわからなかったのですが、もう水を汲みに来なくてもよいなら、その水が欲しいと思いました。ミネラルウォーター、皆さんも飲まれるかもしれません。まあ、私あのボルビックっていうあの水を時々飲んだりします。これフランスなんですけど、長岡にも東都の森湧水とか美味しい水がたくさんあるというふうにお聞きしました。どんなに美味しい水を飲んだとしても、また2時間も経つと喉が渇いてしまう。そしてまた水が欲しくなる。皆さんも喉が渇くことがない水があるとしたら、それを飲みたいですか。イエス様は生ける水をくださる方です。イエス様は決して乾かない水をくださることができます。3番目のポイントとして、イエス様はサマリアの女の罪を示されました。女に罪に気づかせたのです。サマリアの女性はイエス様に言いました。先生、私が渇くことなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。この女性は人目を下げていました。罪深い女でした。この女性の罪は特に目立ってしまう罪でした。ですから水を汲みに来ることにも疲れていたのかもしれません。もうヤコブの井戸に水を汲みに来たくなかったんです。この女性は乾いてました。 欲望に支配されて上乾いてました。その欲望を満たしてましたが、決してそれで自分が満足できることはありませんでした。イエス様はこの女性に言いました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は驚きました。一番聞いてほしくないことをなぜこの人は言うんだ。しかしこのような時にどういうふうに答えるか、女はとっさに対応できました。女性の心はガードされてました。防御は、そのディフェンスは完璧でした。私には夫がありません。旅人が水をもらおうとしている時に、あなたの夫をここに呼んできなさいとは言いませんよね。まあこれは失礼ですよね。非常識です。でもイエス様の目的は、この女性から水をもらうことではありませんでした。イエス様はおっしゃいました。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女はとても驚きました。どうして知ってるの？その話はやめてください。イエス様の答えに女性はとても驚いたんです。女に夫がいないというのは嘘ではありません。過去に5人の夫と結婚し、離婚し、今別の男と一緒に住んでいる。女は驚いて涙が出そうになったと思います。絶対に隠しておきたいこと、私が一番言われたくないことをなぜこの方は知っているのか。女性は気がつきました。女は自分の罪を示され、罪にも気がつきました。そうか、この方は神から使わされた預言者に違いない。女はイエス様のことを預言者と告白しました。預言者は神様の言葉を語られる方です。4章の25節と26節をお読みします。ヨハネの福音書の4章の25節と26節、ちょっと先のところですけど、179ページを読みします。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときは一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様は預言者でした。預言者であるだけでなくメシアでした。メシアとは救い主という意味です。イエス様はキリストでした。この女性は罪を犯していました。その過去は暗いものでした。未来にも希望はありませんでした。6人目の男との生活にも夢は持てませんでした。そんな女性のところにイエス様は訪ねてくださったんです。わざわざサマリアの町を通ってくださったんです。サマリアの町で不貧困な女だと、不道徳な女だと遠ざけられていた女に会ってくださったんです。世間から見れば全く価値もない、人々から嫌われていた女のところにイエス様は来てくださいました。なんででしょうか。この女性がイエス様にとって貴重だからです。尊いからです。どんなひどい罪人でもイエス様はこの女性を大切に考えられました。サマリアの人でも貴重だったんです。今日は3つのポイントからお話ししました。イエス様はサマリアを愛されました。同じように新潟を愛されています。長岡の地を愛されています。一人一人を愛されています。私たちのところにイエス様は来てくださいます。皆さんどのようにしてこのアガペ教会にいらっしゃったでしょうか。バーゲッツ先生に誘われて、スタンフォード先生に誘われて、チラシを見てきた、つい通りかかったから、何かのきっかけがあってこの教会に いらっしゃったことでしょう。私は会社の上司に誘われて調布教会に集いました。どのようなきっかけだとしても私たちは神に導かれて教会に来たのです。イエス様を礼拝しています。神は私たちを愛してくださり、私たちをこの教会に導いてくださっています。イエス様は罪のないお方でしたが、私たちの罪のために十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださいました。ローマ人への手紙の5章の8節をご覧ください。聖書3版の296ページです、ローマ人への手紙5章の8節、296ページを読みます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様の十字架の血によって私たちの罪は許されました。十字架の血によってご自身の愛を明らかにされました。この愛がアガペの愛です。ローマ人への手紙の10章の9節から10節にはこのようにあります。お聞きください。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。サマリアの女性は乾いていました。サマリアの女性は罪に苦しんでいました。イエス様はサマリアを通ってこの女に語りかけてくださいました。イエス様はこの女性に生ける水をくださる、生きている水をくださると言いました。イエス様を信じるなら永遠の命に至る水がその人のうちから湧き出ると言ったんです。私たちも今日主の御言葉を聞いています。イエス様は今日皆さんのところを訪れて心の扉を開いて叩いていらっしゃいます。語りかけてくださっています。ドアをノックしています。皆さんの心に罪があるままではどうなるでしょうか。私たちが罪があるままでは天国に行くことができません。永遠に滅びてしまいます。地獄に行ってしまうんです。主は今日私たちに語っています。なぜでしょうか。主にとって私たちは尊いんです。一人一人が貴重なんです。地獄に行ってほしくないんです。イエス様は私たちを愛し、私たちがイエス様のもとに来るようにと呼ばれています。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。あなたも今日イエス様を信じ、永遠の命への水をいただきませんか。皆さんがイエス様を信じるなら皆さんの心に泉が湧く書いてあります。英語の聖書を見ると井戸と訳されていました。この井戸から永遠の命への水が湧き出てきます。皆さん、アガペ教会に来て宣教師の先生方に接して何か気がつかれることがありませんか。先生方が心に永遠の命への井戸を持ってらっしゃるということです。私たちは長岡に来て木曜日にバゲット先生に山本五十六記念館に連れて行っていただきました。山本五十六は世界に通用する素晴らしい超一流の日本人だったということを知りました。アメリカにも留学してハーバードで勉強したことも知りました。しかし真珠湾攻撃は成功に見えましたが、大変悲惨な結果となったことも知りました。パールハーバーが攻撃される写真を見ました。あの写真は100人のアメリカ人がいたら100人 怒りを覚える写真だと思います。私はワシントンのスミソニアン宇宙航空博物館でエノラゲイを見たことがあります。広島の原爆をした B29 です。日本人である私は本当に怒りを覚えました。バゲット先生は真珠湾の攻撃の写真を見て怒りを覚えなかったでしょうか。本当に新学生に丁寧に教えてくださって、もう1時間以上記念館で付き合っていただきました。聖書の御言葉を見ますと、この井戸という言葉と泉という言葉は同じ言葉が使われています。イエス様はヤコブの井戸に来ました。サマリアの女性に水が欲しいと言われたんです。このサマリアの女に永遠の命への井戸を、そして泉を心に持つための方法を教えてくださいました。宣教師の先生方は、そしてクリスチャンは永遠の命の水が湧き出す井戸を、泉を心に持っているのではないでしょうか。イエス様を救い主として信じることです。十字架の贖いを信じることです。そうすれば私たちの心に井戸ができます。聖霊が助けてくださいます。聖霊の助けがあって初めてバゲット先生のように日本人を愛し、また山本五十六のことも愛することができるのではないでしょうか。福音が湧き出る井戸です。私たちもイエス様のことを、本当にこの素晴らしい福音を私たちの家族に、あるいは近所の方に、また職場の友人に、あるいは学校の友人にお伝えしようではありませんか。お祈りします。恵み深き御在天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。ヨハネの福音書より生ける水、また永遠の命への水の大切さを教えていただきました。ありがとうございます。皆さんの中にまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方はいらっしゃいますでしょうか。私はこれまでイエス様を信じていませんでした。しかし今日聖書の御言葉を聞いて分かりました。私はイエス様を救い主として信じます。私も永遠の命の水が欲しいです。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださって、そして3日目に復活されたことを信じます。そのように決心される方はいらっしゃるでしょうか。いたら手を挙げてください。メン、メン、手を下ろしてください。私はイエス様を信じていましたが、このアガペー教会につながることをはっきりと決心できませんでした。神様、私は今日この教会につながる決心をします。私はバプテスマの決心に導かれました。バプテスマを受けて教会につながりたいです。そのように決心される方はいらっしゃるでしょうか。いたら手を挙げてください。私はバプテスマを受けます、そしてこの教会につながります。神様、私は今日罪を示されました。私は悔い改めます。神様の前でまだ告白してない罪があります。それをはっきりと告白して悔い改めます。どうぞ主よ、お許しください。そのように祈る方いらっしゃいますでしょうか。いたら手を挙げてください。私は今日罪を悔い改めます。アメン。アメン。アメン。手を下ろしてください。神様、私には悲しみがあります。私には不安があります。 私には悩みがあります。主よ、どうぞお働きください。聖霊が働き、どうぞ私を助けてください。私に平安を与えてください。そのようにおられる方いらっしゃるでしょうか。いたら手を挙げてください。メンメンメン、手を下ろしてください。天の神様、恵みをありがとうございます。この招きの時に聖霊が働いてくださり、一人一人をどうぞお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、しかしお願いします。